研究記事31。この記事は9月26日から10月2日の期間に研究します。祈りという宝を大切にしましょう。主題の聖句、私の祈りがあなたに捧げられる香のようになりますように。詩編141編2節。47番の歌、日ごとにエホバに祈る。何を学ぶか。私たちは祈りでエホバに近づけることに心から感謝しています。それで自分の祈りを香りの良い香のようにエホバに喜ばれるものにしたいと思っています。この記事ではどんなことを祈ることができるか、また他の人を代表して祈るときにはどんなことを覚えておくべきかを考えます。一節の質問。エホバに祈れることについてどう感じていますか？私たちは天と地を作った方に祈りで近づくことができます。これはこの上なく名誉なことです。考えてみてください。いつでも、どの言語でも、予約を入れなくても、自分の気持ちをエホバに打ち明けることができるのです。入院していても、刑務所に入れられていても、愛情深いお父さんエホバが必ず聞いてくださるという確信を持って祈ることができます。私たちはこの祈りという宝を決して当たり前のものとは考えていません。二節の質問。ダビデ王が祈りを宝のように大切にしていたことはどんなことからわかりますか？ダビデ王は祈りを宝のように大切にしていました。エホバにこう歌いました。私の祈りがあなたに捧げられる香のようになりますように。詩編141編1、2節。ダビデの時代、真の崇拝を行うときに祭司が捧げた神聖な香は、注意深く調合されたものでした。ダビデが祈りを香に例えたことから、天のお父さんエホバに祈るときには、自分の言葉を注意深く選びたいと思っていたことがわかります。私たちも同じように、自分の祈りをエホバに喜んでいただけるものにしたいと心から願っています。三節の質問。エホバに祈るときには、どんな態度で祈るべきですか？なぜですか？エホバに祈るときには、慣れ慣れしい言葉を使うのではなく、深い敬意を込めて話す必要があります。イザヤ、エゼキエル、ダニエル、ヨハネに与えられた、驚くべき幻について考えてみましょう。これらの幻はそれぞれ違うものでしたが、共通点もありました。エホバを威厳のある王として描いていたのです。イザヤは高いところにある王座に座っているエホバを見ました。イザヤ6章1から3節。エゼキエルはエホバが天の兵舎に乗っているのを見ました。その方の周りは光り輝いており、虹のようでした。エゼキエル1章26から28節。ダニエルは年月を経た方が白い衣服を着ているのを見ました。その王座からは炎が出ていました。ダニエル7章9、10節。そしてヨハネは王座に座っているエホバを見ました。その王座の周りにはエメラルドのような色の美しい虹がかかっていました。エホバのこうした素晴らしい栄光について考えると、エホバに祈りで近づけるのがいかに名誉なことか、深い敬意を持って祈るのがいかに大切なことかを理解できます。では、どんなことを祈ったらよいのでしょうか。それで、このように祈らなければなりません。四節の質問。模範的な祈りの最初の部分からどんなことを学べますか。マタイ6章9、10節にはこう述べられています。それで、このように祈らなければなりません。天におられる私たちの父よ、お名前が神聖なものとされますように、あなたの王国が来ますように、あなたの望まれることが天と同じように地上でも行われますように。イエスは、山上の水訓の中で弟子たちに対して、どんな祈りを捧げるなら、エホバに喜んでいただけるかを教えました。それで、このように祈らなければなりませんと述べた後、まず エホバの目的と直接関係がある点をいくつか挙げました。それは、エホバのお名前が神聖なものとされること、神の敵すべてを滅ぼす神の王国が来ること、人類や地球にエホバがもたらそうとしている将来の祝福のことです。私たちはこうしたことを祈るとき、エホバの望まれることが自分にとって大切であるということを示せます。5節の質問。個人的なことも祈ることができますか？模範的な祈りの続く部分で、イエスは個人的なことも祈れることを示しました。私たちは毎日の食物や罪の許しや誘惑からの保護や邪悪なものからの救出を求めてエホバに祈ることができます。こうしたことを求めることによって、私たちはエホバに頼っていることや、エホバから良いと認めていただきたいと思っていることを示せます。6節の質問。模範的な祈りに挙げられていないことも祈れますか？イエスは、弟子たちが模範的な祈りを一字一句その通りに祈ることを望んでいたわけではありません。イエス自身、その時その時に気にかかっていたことを祈ったことがありました。ですから、私たちも自分の気にかかっていることを祈ることができます。何かの決定を下さなければいけない時には、知恵や理解を求めて祈ることができます。難しい割り当てに取り組む時には、洞察力や識別力を求めて祈れます。親は子供のために、子供は親のために祈ることができます。そして私たちすべては、聖書を学んでいる人や、真理を伝えている相手のために祈ることができますし、そうする必要があります。とはいえ、祈りの内容がお願いだけになってしまってはいけません。6節に関する写真や挿絵。夫が妻と共に、学校で過ごす子供について、高齢の親について、聖書を学んでいる人の進歩について祈っている。キャプション。夫は妻と共にどんなことを祈れるか。7節の質問。祈るときにエホバを賛美するべきなのはなぜですか？祈るときには、エホバを賛美することも忘れてはいけません。エホバほど賛美を受けるのにふさわしい方は他にいないからです。エホバは良い方で心ゆく許してくださいます。また、憐れみ深く、思いやりがある神です。すぐに怒らず、揺るぎない愛に満ち、常に信頼できます。詩編86編5、15節。エホバがどんな方で、どんなことを行っているかについて考えると、エホバを賛美せずにはいられません。8節の質問。エホバにどんなことを感謝できますか？祈るときには、エホバを賛美することに加えて、エホバが与えてくださっている様々な良いものについて感謝することも大切です。例えば、色とりどりの花や、様々な種類の美味しい食べ物や、友との爽やかな交友があります。愛情深いお父さんエホバが、こうしたものをはじめ、たくさんのものを与えてくださっているのは、私たちの幸福を願っているからです。詩編104編12から15節にはこう述べられています。空の鳥は水のほとりに巣を作り、生い茂る葉の間で歌う。神は海上の部屋から山々に水を注ぐ。あなたが行ったことによって大地は喜ぶ。神は家畜のために草を、人のために草木を生えさせ、土地が食物を生み出すようにする。心を喜びで満たす葡萄酒を、顔を輝かせる油を、死にゆく人間を元気づけるパンを。24節にはこうあります。エホバ、あなたの偉業はなんと多いのだろう。あなたは知恵によってすべてを作った。地球はあなたが作ったもので満ちている。さらに重要なこととして、私たちは信仰を強める食物や将来の素晴らしい希望についてもエホバに感謝することができます。9節の質問。忘れずにエホバに感謝するためにどんなことができますか？気をつけていないと、私たちはエホバからしていただいたことについて 感謝の祈りを捧げるのを忘れてしまうことがあります。では、どうすれば忘れずに感謝できるでしょうか。自分が具体的に祈ったことをリストにして、それを時折見返すことができます。そして、エホバが祈りに応えてくださったことについて、感謝の祈りを捧げましょう。テサロニケ第1、5章、17、18節にはこう述べられています。絶えず祈ってください。すべてのことに感謝してください。これは、キリストイエスに従う皆さんに、神が望んでいる事柄です。次のように考えてみてください。私たちは誰かから感謝してもらえると、とても嬉しく感じるものです。同じように、私たちが忘れずに祈りで感謝するなら、エホバも嬉しく感じます。とはいえ、エホバに感謝するべき、もっと大切なことがあります。7から9節に関する写真や挿絵。若い兄弟が、イエスの贖いの犠牲や、美しい地球や、栄養豊かな食物について、エホバに感謝している。キャプション。どんなことについて、エホバに賛美や感謝の祈りを捧げられるか。大切な一人子イエスについて、エホバに感謝する。実節の質問。ペテロ第1、2章21節によると、エホバがイエスを地上に使わしてくださったことに感謝するべきなのはなぜですか？ペテロ第1、2章21節にはこう述べられています。皆さんはこうした道に招かれました。キリストでさえ皆さんのために苦しみ、その歩みに皆さんがしっかりついてくるよう手本を示しました。私たちは、エホバが私たちを教えるために大切な一人子イエスを使わしてくださったことに感謝するべきです。私たちは、イエスの生き方を調べることによって、エホバについて、また、どうすればエホバに喜んでいただけるかについて、多くのことを学ぶことができます。そして、キリストの犠牲に信仰を抱くなら、エホバ神との温かな絆や平和な関係を得ることができます。11節の質問。私たちがイエスの名によって祈るのはなぜですか？私たちは、エホバが一人子イエスを通して祈れるようにしてくださっていることにも感謝しています。エホバは私たちの願いを聞き届けるためにイエスを用いています。イエスの名によって捧げられる祈りに耳を傾け、答えてくださるのです。イエスはこう言っています。あなたたちが私の名によって願い求めることが何であっても、私はそれを行います。父が子に関して称賛を受けるためです。ヨハネ14章、13、14節。12節の質問。イエスについて、他にもどんなことをエホバに感謝できますか？エホバは、イエスの贖いの犠牲に基づいて、私たちの罪を許してくださいます。聖書はイエスのことを天で一向に輝く神の座の右に座る大祭司と呼んでいます。ヘブライ8章1節。また、父のもとにいて私たちを助けてくださる方とも述べています。ヨハネ第1、2章1節。イエスは私たちの弱さを理解し、私たちのために願い出てくださいます。私たちは、こうした同情心に富む大祭司を与えてくださっていることを、エホバに深く感謝しています。ローマ8章34節。私たちは完全ではないので、イエスの犠牲がなければ、エホバに祈りで近づくことはできません。エホバは大切な一人子という、貴重な贈り物を与えてくださいました。私たちはこのことに、どれほど感謝しても感謝しきれません。仲間のために祈る。13節の質問。イエスは亡くなる前の晩、弟子たちへの愛をどのように示しましたか？イエスは亡くなる前の晩、弟子たちのためにエホバに長い祈りを捧げ、この人たちを邪悪なものから守ってくださるようお願いしますと言いました。ヨハネ17章15節。弟子たちのことを心から愛していたのです。 イエスは自分が間もなく非常に難しい試練に遭うことを理解していましたが、それでも弟子たちのことを心配していました。14節の質問。仲間を愛していることをどのように示せますか？私たちはイエスに習い、自分のことにばかり目を向けるのではなく、仲間のクリスチャンのためにいつも祈ります。そうするなら、互いに愛し合うようにというイエスの命令に従っていることになりますし、私たちが仲間を深く愛していることをエホバに示すこともできます。仲間のために祈ることは決して無駄ではありません。聖書には、正しい人の祈願には大きな力があります、と書かれています。ヤコブ5章16節。15節の質問。仲間のために祈る必要があるのはなぜですか？クリスチャンの兄弟姉妹は様々な試練を経験しているので、私たちの祈りを必要としています。私たちは兄弟姉妹が病気や自然災害や戦争や迫害などを忍耐できるよう、助けを求めてエホバに祈ることができます。また、一生懸命に救援を行っている兄弟姉妹のためにも祈れます。こうした難しい試練を経験している人を実際に知っているなら、個人的に祈るときに名前を挙げて祈ることができるでしょう。私たちは兄弟姉妹を助けてくださるようエホバに祈ることによって、仲間を心から愛していることを示せます。16節の質問。教え導いている人たちのために祈るべきなのはなぜですか？改宗で教え導いている兄弟たちのためにも祈れます。そうした兄弟たちは、私たちの祈りに深く感謝しており、そうした祈りに助けられています。パウロもそうでした。パウロはこう言いました。私のためにも祈ってください。私が口を開くときに適切な言葉が出てくるように祈っていただければ、私は良い知らせの神聖な秘密を大胆に語って人々に知らせることができます。エフェソス6章19節。現代でも大勢の兄弟たちが私たちを教え導くために熱心に働いています。私たちはそうした兄弟たちを愛しているので、エホバが兄弟たちの働きを祝福してくださるよう祈ります。14から16節に関する写真や挿絵。姉妹が当事体を聖なる力によって祝福してくださるよう、また、災害や迫害で苦しんでいる仲間を助けてくださるよう、エホバに祈っている。キャプション。仲間のためにどんなことを祈れるか。他の人を代表して祈るとき。17から18節の質問。どんな時に他の人を代表して祈るよう頼まれるかもしれませんか？その場合、どんなことを覚えておくべきですか？時には、他の人を代表して祈るよう頼まれることもあります。例えば、聖書レッスンを行っている姉妹が、参加してくれる姉妹に祈りをお願いすることがあるかもしれません。頼まれた姉妹は、学んでいる人のことをよく知らない場合、レッスンの終わりに祈りたいと思うかもしれません。そうすれば、学んでいる人をよく理解した上で祈ることができます。兄弟たちは、野外奉仕のための集まりや、集会の時に祈るよう頼まれるかもしれません。その場合、集まりや集会の目的を覚えておく必要があります。祈りは、助言や発表を行うためのものではありません。また、集会では多くの場合、賛美の歌と祈りのための時間は、合計5分となっています。それで、集会で祈る場合、特に初めの祈りでは、多くの言葉を使って長く祈る必要はないでしょう。マタイ6章7節。毎日の生活の中で祈りを大切にする。19節の質問。エホバの処罰の日に備えるために、どんなことができますか？エホバの処罰の日がますます近づいているので、私たちは毎日の生活の中で祈りを一層大切にする必要があります。このことについてイエスはこう言いました。それで必ず起きるこのすべてのことを逃れることができるよう 常に祈願をしつつ、ずっと目を覚ましていなさい。ルカ21章36節。私たちはいつも祈ることによって信仰を強く保ち、神の日に備えることができます。20節の質問。どうすれば祈りを香りの良い香のようなものにできますか？この記事で学んだことを振り返ってみましょう。私たちは祈りという宝をとても大切にしています。私たちはまず、エホバの目的と直接関係があることを祈るべきです。そして、神の子イエスや王国について感謝することができますし、仲間のためにも祈れます。また、自分の身体面や信仰面での必要についても祈ることができます。どんなことを祈るかをよく考えるなら、祈りを大切にしていることを示せます。そして、そうした祈りは、香りの良い香のように、神にとって喜びとなるでしょう。格言15章8節。どう考えますか？どんなことを祈ることができますか？仲間のために祈るべきなのはなぜですか？他の人を代表して祈るときには、どんなことを覚えておくべきですか？45番の歌、心の黙想。記事の終わり。